空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはライフコンシェル山水、前田プランニングオフィス、オフィス関西、ナゴミズム各社の提供でお送りいたします。この空き家ネット富山は空き家の管理はもちろんなんですけれども、空き家にならないための予防、例えば一人住まいのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが認知症になられる前にしっかりと手を打つ、また空き家になる前に売却をする、貸す、残す、こういった診断とご提案を行っております。空き家ネットは全国空き家管理促進ネットワークとも連携して、空き家問題をメンバーの知恵と汗と工夫で解決しております。メンバー4人それぞれ様々な資格を持っておりますけれども、今日は3人の方にスタジオに来ていただきました。ライフコンシェル山水代表の宮原優子さんです。こんにちは。
こんにちは。
宮原さん、ご無沙汰でございました。
はい、本当に
先月と先々月、
はい、
いらっしゃらなかった。
はい、
3ヶ月ぶり。
もう、
しかもそのうち1回は海外に行っておられました。
はい、
どこに行っておられたんですか。
オーストラリアへ行ってきました。
これはお仕事、それともプライベート。
はいはい、半分半分。
仕事はどんなことだったんですか。
仕事はやはり私インテリアの関係ですので、はい、今いろいろな店舗を考えているにあたりまして、ね、うん、そういったカフェとか、
はいはいはい、
ブティックとかそういうようなお店関係を中心に見てきました。
オーストラリアはどの辺を回られたんですか。
はい、ケアンズとゴールドコーストです。
はい、もうでも観光地としても有名なところで、
はいはい、
なんか参考になる場所はありました。
はい、まずはグレートバリアリーフの、サンゴ礁のあれをセスナーに乗って上から見てきたがすごく綺麗だったのと、あとコアラを抱っこしてきたんですが、もう絶滅機種に認定されたので、
そうなんだ。
はい、そしたらもう近い将来抱っこ
できない、
ケアンズではできなくなるかもしれない、だんだんそういうとこ少なくなってきてるらしくって、ということで最後かも、これで最初で最後かもしれないということでしっかり抱っこしてきました。
これはインテリアとリフォームに役に立つ
、はい、何の関係がある
そのモフモフ感
あと海の青い色とか、
はい、目に焼き付けてその綺麗な色出せるようにまた、
おーおー大事なことでございます、はい、そして前田プランニングオフィス代表の前田聡さんです。こんにちは、はい、よろしくお願いします。はい、最近はいろいろまた家の売却とか進んでるんですか。
はい、そうですね、はい、今日の一件契約しまして、
はい、
90万円の中古住宅ですね。
この間30万円でした。
30万円です、安いのやっております。はい、
儲けも薄い。
そうですね、
でもやっぱりこういったものをさばいていかないと空き家対策になりませんもんね。
そうなんですよね、うん、基本不動産業者っていうのは仕事ならないものを仕事しないっていうね、
うん、
全くしないわけないんですけども、うん、やっぱりその儲からないものか手間のかかるものを避けたいっていうのが本音ですよね。はいはいはい、でやっぱりそれをきちんとやっていくことによって喜べますし、うん、で必ずそれやりましたら次リピート次の仕事を来るんですよね。
やっぱ人のつながりですからね。
そうですね、
はい、はい、また後で詳しくお願いします。はい、そして、オフィス関西代表の西田康夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
西田さんは最近はいかがでございますか。
そうですね、この間先週の日曜日かな、ラポールで空き家のセミナーやらせていただいたんですけど、はい、その後の個別相談の中では、私がちょっと担当してやったのはいわゆる二次相続。
二次相続ってどういうこと。
例えばですね、お父さんとお母さんがいらっしゃって、はい、例えば お父さんが亡くなりました、はい、とお父さん亡くなったら お母さんと子供が
相続。そうですね、
はい、それが一次相続です、
はい、
で次お母さんが亡くなりました、そしたら子供もう一回相続しなくちゃいけない、
はい、
それが二次相続の話ということになるんですけども、ちょっと一次相続が終わった後二次相続どうしようかみたいな話の内容だったので、やっぱりこういうのもあるんだなということも改めて感じましたね。はい、
あ、そうか。今それ聞いてふっと思ったんですが、
はい、
うちじいさんが亡くなった後、相続手続きをしないで親父が亡くなったもんだから、じいさんから直接私のところへ来たんですけど、はい、本当はお袋が取るべきだったんですよね。
そうですね、段階をとなると、でも亡くなった順番も絡んでくるんですけれども、当然順番から言えばおじいさんが亡くなってお父さんに き取って、
その配偶者である、
で、はい、でお父さんが亡くなった時に、はい、おじさんからお父さん来てお母さんに行く部分も
あるわけなんですね。
あるはずなんです
。ああ、でも全部俺にくれましたね。
はいはいはい。そういうことですね。
お母さんありがとうございましたって言っても、もう、お母さんも天国にいますから、今更言ってもしょうがないんですが、すはい、今初めて気がつきましたが、はい、そうか、親戚だけじゃなくて、
そ う, です
うちのお袋も、はい、私の方に任せてくれたわけだ。
そうです。まあ、相本さんのお宅、お母さんはそういうふうにやられたんですけど、まあ、場合によっては変に、なんでしょう、法定相続でお母さんに半分とかやって、でも、一回お母さんにワンクッションやって子供に来るのか、お父さん亡くなった時点で直接子供に渡してしまうのかによってまた相続税とかいろいろ変わってきたりするんですか。
これも母親の考え方、
はい、
まあ、配偶者である、はい、まあ、私にとっては母親である人の考え方次第だということなんですね。
その方だけというわけでもないんですが、うん、まあ、まあ皆さんで考えられる部分にはなりますけれども、
ね、はい、私もいくつかやってるんですけど、おじいちゃんがいて、おじいちゃんが亡くなる前に息子さん亡くなってる、
あ、はい、
それで孫がその物件持ってるとか、はい、住んでるとかっていうケースあるんですよね、はい、でおじいちゃんからお父さんに行くんだけど、うん、代執相続になりますので、うんうん、一回そお父さんのところで相続した形にして下に置いてるからになるわけですよ、
はいはいはい、
でそこでおじさんおばさんが頑張ってくると揉めるんですよね。で6人の共有登記っていうのありましたし、で最近今進行してますのは本当に、まあ、お孫さん2人、ね、かわいい子のなんていうかな、 お嬢様なんです。お嬢様っていうか奥様なんですよ。30代なんですよね。でもうこっちに住まないんで全部処分してしまいたい。で、おばさん2人権利あるんですけども、なんいいですよいいですよ、な譲りますよっていう話で譲られて、すんなり今相続がまとまったんで。
そうやってすんなりいけばいいんですよね。
すんなりいいんですよ。
うちの場合だって考えてみたら、はい、親戚だけじゃなくてうちのお袋もすんなり私に渡すというふうに判断したからよかったわけで、これはつまり人間関係がうまくいっていればそうなるということだけれども、うまくいっていないとか、どなたかがちょっとやっぱりお金に困っているとかっていうことになると、そうは簡単にいかないと。
相談されますときに、これこれこういうことで仲はいいんだけども、これ法律的にはどうですか、法律的というキーワードが非常にね、このなんていうかね、こう微妙なんですよね、
はい、
仲のいい時って法律いらないんですよ。何かしようという時に法律ではっていうね、念越しがつくんで、法律ではどうでしょうか、はい、相談に参りましたって言われると、お、来た来た来たって、多分これ揉めとるぞっていうね。
あ、やっぱそういう言い方してもらえる、
はい、
そうですよね。仲良かったら別に法律のこと聞かなくても、な、全部あんた任せるから持ってかれっていうことになるわけですもんね。
そのうちに揉め出すと、なんかこれ個人の意思があったはずなんですよね。個人の意思、亡くなった方のこの意見とか考えても非常にやっぱ多いですね。
でも残されてるものがないと、私はこう聞いたとかっていう、
そう、ね、そう、結局そこが出て
くる、記憶になるわけでしょ、
はい、前こう言うとったとか、
うん、
あんたに任せるって前ばあちゃん言うとったとかいう話が出てくるわけです、ね、ね、うん、
それってまたあやふやなものじゃないですか、うん、書いたものでも何でもないし、ハンコもしてないし、誰かに任せたわけでもないし、
ね、
ね、ね、やっぱ難しいな。つまり空き家の問題もやっぱり相続の問題ともう本当に密接に絡んでくる、
はい、
そうね、
なるほどね。三原さんはリフォームとかインテリア系が多いですから、どっちかというとそういう揉め事はあまり受けることはないんですか。
はい、揉め相続はあまりないんですが、やはり2世帯住宅にする場合の水回りを完全に分けようか、でお風呂だけは一緒に使ってもキッチンは別々にとか、そういう相談をよく受けます。
そうですね。
でも今までの経験上申し上げれるのは、もう 90% ぐらいの確率でもう完全に分けた方がうまくその後行かれる方の方が多いです。
もうきっちり居住空間も、はい、それから水回り系も
全部玄関も別々ですの方がやっぱり生活スタイルが違いますので、もうその方がお互いが ストレスためずにいけるという。
なるほどね、
はい、
そりゃまあ確かにね、はい、昔みたいにこうなんかあの茶の間に集まって何かをするなどというのはほぼないですからね。
ないですからね、時間帯が違いますからもう、はあ、そのくつろぐ団らんの時間帯の若夫婦さんと、はいはいはい、お父さんの世代と時間がずれるので、そしたら気もだんだんずれてくるのかあれなんですけども、最初キッチン一つでいいわって言っとられても5年後にやはりもう一個2階にキッチンをつけたいというリフォームを受けたりですとか多いです。
そだってうちでもあの、はい、息子はあのコンビニエンスストア経営してるもんですからあのお風呂に入る時間が完全バラバラなんで、あのだから1回の湯だめではお湯をためただけでは、うん、私ら夫婦は入れるんですけれども息子はそうはいかないんで、やっぱそういうことですよね、単純に言ってもね。
そういうことですね、うん、
夏場だったらシャワーで済むところですけど、冬はやっぱりお風呂入ってもらわないとお互いに寒いですから。
そうですよね。でそれ最後誰が洗うかとか
洗う、そうか、なるほど、
はい、わかりますね、わかります、わかります。この濡れたマットはどうなっとんのやまでいう話になりますから気持ちはわかる本当にそうか、リフォームでもそういった問題になってくるわけだ、
はい、そうなんです。
もういろんなところでやっぱりお互いの思いがすれ違ってくることが出てくる、
はいはい、
これを皆さんはまとめなきゃいけない、それならきっちり分けとけという方が正解になってくると、
はい、でもそれもあんまり最初に言っちゃうと、いや私たちの生活はもうそういうふうにみんなで決めたからとおっしゃられるし、でもそれ以上口出せないし。
わかります、わかります。ね、前田さん、うちも建てた時はあのうちの袋が洋式トイレで一つにまとめるって言ったのに、あの和式じゃなきゃ嫌やってところが一回病院入って手術して帰ってきたら和式にはもう座れませんって
そういう時代だったんですね。
直しましたよ、もちろん。
洋式トイレ気持ち悪いかっていう時代あったんですね、
はい、手すりもつけてくれってつけました本当に退院してくるちょっと前に全部工事してもらいました、はい、前田さんが前に勤めておられた会社で全部やってもらいました、だから文句は出ませんでした、
はい
はい、でも今度次にあの布団でなきゃ嫌やって言うとったくせにベッドにならなきゃいけない、何でもそんなもんですよね。
そうですね、
ね、これラジオ聞いておられた方はみんなあの経験者でございますんで、あの最初のうちはこうでいいんじゃないかと思っていても必ず数年経たないうちに出てくると、これはあの宮原さんが嫌ということを多分経験しておられるわけでございます、はい、ですのであのちゃんとあの事前に相談するか、きちんとこう分けてしまうということを考えておかれた方がいいのではないかということでございます、はい、じゃあお知らせを挟んで、後半でございます。